強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオにビジネスコーチの中城拓也さんにお越しいただいております。中城さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は根源的な6つの欲求ということをテーマにお話しいただきたいと思いますが、6つの欲求って何ですか？
はい、まあ、アンソニー・ロビンスさん、私の師匠さんの一人ですが、アンソニー・ロビンス曰く、私たちには欲求があると。でこの欲求というのは6種類あって、でこの私たちの全ての行動はこの6つの欲求に紐づいているというふうに言われているんですね。なのでこの6つの欲求を満たすための行動しか取らないというふうに言われているんです。なのでこの欲求について分かっていれば、つまりやりたいという気持ちを引き出したりとか、そういったことがこうやりやすくなってきますよということなんですね。私がコーチングするときは常にこれを念頭に置いて、でこの人は今どの欲求で動いてるんだろうかってことを考えながら、観察しながらやってます。で6つの欲求ってじゃあ何なのよと、まあ、1つ目が安心したいとか、安全でありたいとか、安定したいとか、そういう欲求になります。これは英語でサーティンティーといって、確実でありたいってことですね。で2つ目がその逆、本の中では冒険したいというふうに言ってるんですけど、英語だとアンサーティンティー、つまり確実でないことを求める欲求になります。なんで確実でないことなので、冒険をしたりとかチャレンジをしたりとか、そういったことを求めていく欲求ですね。で3つ目が、シグニフィカンスといって、重要だと感じたい、自分が重要な存在だと感じたいという欲求、本には認められたいというふうに書きました。やっぱり自分には価値があるんだなとか、自分ってすごいんだなって感じたい、この欲求があります。4つ目が、ラブ&コネクションといって、つながりたいとか、チームの一員でありたいとか、所属したいとか、そういう欲求になります。でここまで4つが、まあ、いわゆる基本的な欲求と言われていて、この4つの欲求で大体、まあ、ほとんど人の行動は大体説明がついてしまうということなんですね。でここから上がこう、まあ、上というかあと2つあって、この2つっていうのは、まあ、高い低いで言いたくないんですけど、高次元というか次元の高い欲求というふうに言われてます。1つ目、5つ目がグロースといって、まあ、成長したい、自分がより良くなりたいっていう欲求で、6つ目がコントリビューションといって、他の人の役に立ちたい、貢献したいという欲求になります。人間は安心したい、冒険したい、認められたい、人とつながりたい、成長したい、貢献したいと、まあ、こういう6つの欲求があるんですよというふうに言うんですね。でその欲求なので、だから認められることと、仕事することが、つながると、認められるために仕事を頑張れるようになると、まだそんなような感じになっていきます。
で中城さんの本では、はい、6つの欲求を職場で活用するための2つの方法っていうのを今ちょっとだけお話しいただいたんですけど、もうちょっと詳しくお聞かせいただきたいんです。
なるほど、まあ、何にでも使えてしまうんですが、私たちってこの欲求を満たしてくれるものが好きになるという、まあ、法則があって、つまり安心させてくれるものが好きになるとか、つながりを感じられるものが好きになるとか、そういう欲求を満たしてくれるものが好きになります。で一つで好きになるんですけど、二つも三つも四つも満たしてくれる、同時にってなると、もうやめられなくなってくるんですね。だからまあちょっとビジネスとずれますけど、例えばタバコを体に悪いって言いながら吸ってる人とかが、まあ、いらっしゃいますけども、それは何かというと、タバコが欲求をいくつも満たしてくれるからなんですね。まあ、例えばタバコ吸ってて、まあ、最近はちょっとタバコも風当たり悪いですけど、でもタバコ吸っててちょっとかっこいいよねとか、喫煙所に行くとタバコ仲間がいっぱいいるよねとか、そういうつながりと認められたい欲求と、それからタバコを吸うと落ち着くなんていう方もいますので、これ3つも同時に満たしちゃうと、やっぱり大好きでやめられなくなっていくって、今こういうことがネガティブでもポジティブでも起こっていると。なので、まあ、例えば会社が欲求を3つも4つも満たしてくれたら、社員はその会社が大好きになる で、辞めたくなくなっていくって今こういうことなんですよね。なのでそういう風な運用をしていくと、例えば社員が辞めなくなっていくとか、そういう風な風にマネジメントに生かしていくことができます。また本の中にモチベーションという風に書いてありますけども、先ほどちょっと触れましたが、やはり何かを仕事に取り組む、その取り組んだ先に欲求が満たされるんだよねということを本人が実感できると、あ、それだったら満たしたいからこの仕事をどんどんやっていこうと。もうちょっとこうなんか、まあ、具体的に話をすれば、例えば営業マンが営業で頑張って成績を上げると、頑張って成績を上げたら、まあ、よくあるのは表彰されるとかですけど、表彰されて自分が認められるっていうことをモチベーションにする人も、まあ、結構いらっしゃいますよね。ただこれは逆に言うと、認められたい欲求があんまり強くない人を表彰されるよっていうと、これはまたミスマッチが起こって、そんな別に認められたい欲求あんまりないんですよねって人に、これ頑張ったら認められるよって言っても、うん、別にいらそんなにいらないですってなるんで、そうするとずれるんですよね。こうすれば 100%OK ですよって感じではないんですけども、うん、まあ、そういうふうに、なんていうのかな、自分の取り組む仕事の先に自分の求める欲求があると、そういうふうに実感してもらうっていうのが、欲求を仕事というかね、マネジメントに生かす方法の一つかなと。
そうですね。この欲求を満たすと、さっき中城さんおっしゃった通り、離職が防げるっていうことなんですけど、離職率ってすごい問題になってるので、いろんな方がいろんな離職をしたい方法をお勧めされてますけど、本当にどうやってね、従業員の方満足してもらうかっていう時に、これはいい考え方になりますよね。あともう一つですね、部下の困った行動は全て何かの欲求を満たそうとしているってことなんですけど、これは後の回でいろいろお話しいただけると思うんですが、
はい、後の回で話しますか。はい、わかりました。
ネガティブな行動も欲求を満たすっていうのは、なんか逆転の発想っぽくていいですね。
繰り返しになりますけど、タバコってまあ最近はネガティブに言われてますし、良くないなって言いながら、いや今度こそやめるんだって言いながら吸っちゃう人っていうのは、結局タバコがその人にとってはいいものではないのに、でもやめられない。結局感情的に欲求がそこに働いちゃってるからってことなんですね。なんでこれは、じゃあまた別の回でお話ししましょうか。
そうですね、はい、問題行動のある社員とかどうしたらいいかということですね。
ここはね、はい、皆さん結構困ってらっしゃるんじゃないかと思いますので、
いや楽しみですということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。中城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。